ただいまより新約聖書マタイの福音書9章35節から38節を通して主の弟子となるためにと題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。森本長老田無釈長老に読んでいただいた聖書の箇所からですが、1月の終わりの教会総会の伝道書と一緒の合同礼拝の中で、御国への旅というメッセージをしました。今年は神様が与えてくださった人生の5つの目的を大事にしながら私たちは教会の働きを進めていこうということで、テーマを、バランスの取れた教会を目指しています。それじゃあちょっとパワーポイントを出していただけますでしょうか。前回の1月29日のメッセージを短く振り返りたいと思います。まずモニターが欲しかったんですが、神の御心が導かれます。どうぞ、王冠は何の印だったかというと、天国神様の治めている御国を表し、神様の栄光を表しています。すべてのことは神様の栄光のために私たちは励みます。次どうぞ。神様は私たちに聖書を与えてくださいました。神様のご計画御心は聖書を通して与えられ、すべては聖書を土台としています。ではどうぞ。その中身のことは省きますが、聖書の中心的なことは、神の御心はこの2の2と2の8に表されます。これはマタイの福音書の新約聖書最初のマタイの福音書の22章と28章を表しています。神の民と教会についてイエスの御心は2つの重要な御言葉に表されます。一つは22:37-40で黄金律と言われますね。大きな大切な最も大切な命令です。心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい、律法の全体、旧約聖書、そして預言者、これは律法と預言者というのは旧約聖書を表しています。この2つの掟に基づいている、有名なモーセの十戒を2つにまとめる、旧約聖書を2つにまとめると、この神を愛し隣人を愛するということです。神を愛するということは礼拝です。そして隣人を愛するというのは使えるミニストリー、奉仕です。実はこのことは、西郷隆盛が敬天愛人という言葉を残しています。敬天愛人は中国の思想であるとか儒教の精神であるとか思われてきましたが、実は最近地元で西郷隆盛の研究が進んでいく中で、彼は聖書を読んでいてクリスチャンであったのではないかという有力な説で、地元でそういうことが言われ、研究者がそれを説明しています。敬天って天を敬う、天は天の父なる神、聖書の神であった。そう思うときに、本当にこの明治の大業、維新の大業を成し遂げた一人、大きな柱の一人の西郷隆盛にそういう聖書の教えが入っていたということは、私たちに大きな励まし、驚きです。要は聖書の中心は神を礼拝し、人々を自分のように愛するということです。28の方はどうでしょう。あなた方は言って、すべての人を私 の弟子にしなさい。国民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼、バプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。出て行って、行って、弟子にして、バプテスマを授け、さらに守るように教えなさい。ここに、行って伝える伝道と、バプテスマを授ける、キリストの体、教会の交わりに加える。そして三つ目が、弟子とする、教える。これが、復活のイエス様の大宣教命令、マタイの28章の19、20でした。つまり、22では礼拝と奉仕、ミニストリー。28章では伝道と交わりと弟子。これが5つの働きであり、目的であり、神の御心であり、私たちの人間の使命だというんです。これが2-8です。ここに言いました5つの事柄、次どうぞ。5つの事柄をバランスよく、一人の人が自分の人生と生活にバランスよく、両方にどれかに偏らないで保たれていることが、クリスチャンとしてとても健康な健全なあり方ですよというのがこれです。今年の一つはバランスの取れた成長というのは、個人としてもこの5つをバランスを取れているということを目指しています。次どうぞ。個人とともに私たちのそれぞれの地域にあるそれぞれの教会がこの5つの目的、使命をきちっと全部持っている、機能を果たしていく、これが健康な教会の姿ですよということであります。健康な教会は5つの全ての目的をバランスよく保っている、ね、偶然ではなくきちっと計画的、意図的にそれをしているわけです。自分の人生、個人の人生においても、教会生活においても、イエス様の5つの命令を同時に全部守る。これが大事です。神経系統、消化系統、呼吸器系、循環器、生殖器、内分泌、骨格、もうあらゆる分野で肉体が健康に守られるように、この5つをしっかり保ちましょうということであります。では次の、これを個人としてしっかり身につけているクリスチャンが弟子と呼ばれます。イエス様を信じるだけで、行いによらないで、恵みにより信仰によって神の子になり、罪許され永遠の命をいただいていますが、弟子となるということはとても大事です。教会の任務は、イエス様を信じる人を導くことですが、同時にその人が弟子にまでなることです。弟子というのは何でしょう。毎日神様を喜び、そして家族のために、信仰の者の交わりのために共に仕える、そしてイエス様のようになるために作られ、人々にそれを伝えます。そして教会の働きのために奉仕します。ミニストリー、そしてまたさらに使わされていきます。弟子というのは世界に影響を与える、周りの人に影響を与える人のことです。いつでも喜んで、はい、喜んでと従っていく、心から従う人が弟子です。さて、そういう人は見ていただいたら、次です。世界に使わされてきます。 隣にいる人が、家族が、職場の人が、友人が、私たちにとって世界です。私、あなたを通していなければ、イエス様のことを伝えてくれない、伝えることができない人がおられます。また、地の果てまで、違う言葉、違う文化のところまで、宣教師となって人々を送り出すということを、教会にとって大事なことです。この前、1月の終わりに、こういうことを、御国への旅を目指す人生を歩いていきたいと言いました。最後にどうぞ。それは、まさに神様の栄光を褒めたたえる、王である神様を、栄光をたたえていくことなんだと。礼拝、神様を褒めたたえる頃から始まり、いつも礼拝で終わっていく。これが、御国へ天国行くまでの旅なんだと。そして今日の、今の、子供教義問答の中で、それは天国はもう今から地上から始まってますよというのは、今日一緒に子供たちと一緒に学んだことでした。で、これをこの前聞いてくださった方もおさらいをしていただいた。この前29日来ることができなかった方に今一緒に、それを確認していただいたということで、今日のメッセージへと進みます。今日のメッセージの第一は、説教のアウトラインにもあるように、一番目はこのマークです。今、メッセージ式どうぞ。これは何でしょうか。神は心を痛めておられます。なぜでしょうか。神の御子、イエス様のお心です。36節を見てください。また、群衆を見て、羊飼いのいない、羊のように弱り果てて倒れている、彼らをかわいそうに思われた。ここにイエス様の断腸の思い、腹綿が引き裂かれるようなお心が表されています。これが今日の聖書の一番目のことです。神様は心を痛めておられる。それは神の御子のお言葉の通りです。さて、私たちの心は、あなたの心は傷んでるでしょうか。イエス様がこの当時の群衆を見て、かわいそうに思われた。その思いが私たちの中にあるでしょうか。イエス様は、ご来人々を見たときに、困り果て無力で、助けるものがいない。その世界は、腐敗した指導者によって貧困と病と無知に縛られていました。それは人々が巷で倒れている状況でした。神様を知らないで失われた人々の状況を表していました。今でも現代の日本でも同様です。世界中でも同じです。イエス・キリストを通して神様との関係を持ったことのない人々が溢れています。世界ではまだクリスチャンはたくさんいます。でも日本では99%がイエス様から見て失われている人々です。何のために生きているのか、どこから来てどこへ行くのか、人生の目的や使命を知らないのです。どんなに高学歴で高収入で成功者だと思われていてもそうです。そして今世界中で多くの人たちは弾圧され、不正に満ちた為政者によって搾取されている地域や国があります。日本は高度な文明社会でありますけれども、しかも富める国ではありますが、今一体年金改革で政府が提案しているように、年金問題は将来、年金問題は大きい問題ですね。これは考えてみれば、野党は与党を責めていますが、今の野党の自民党政権時代に、あるいは連立政権時代にずっと 一貫してきた年金政策でした。将来を見据えて蓄えてきたお金がどんなに無駄に使われてきたか、官僚を野放しにしてできなかった政治主導と言われている、それの付けを今の与党が背負わされている。そういうことをあまりメディアは言いません。時々言ってますが、与党も野党も共に本当に今は一つとなってこの対策を考えるときで、一生懸命審議はしてくれていますが、なかなか前に進みません。でもこれは本当にやはり無能だったり、あるいはそういう将来を見据えなかったツケが今回ってきていると言うべきでしょう。今でも富める国の中でホームレスの人々が増え、そしていろんな病気、伝染病で苦しむ人がいえ、世界で言えば日本は文盲率は非常に低いのですが、読み書きできない、教育を受けてない子どもたちが世界にたくさんいます。こういう、まあ、世界の5つの巨悪と言うべきものを人々はこの今でも倒れているような状況の中で表しています。イエス様は魂だけ救えばいいとおっしゃらない。病気の人を癒されて治された、社会的な悪とか傷をも、またそこから来る痛みをも、イエス様はそれを癒したいと思われたのです。ですからちょっと御言葉を出していただけますか。今日の聖書の箇所で、街道で教え、福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。教会はこの使命を教育、御言葉の教育と宣教の働きと福音の宣教の働きと、そして社会の痛み、人々の痛みを癒す愛の技をイエス様から受け継いでいるんです。特に羊飼いのない羊をのような人々を主に導くということが大きな使命です。これを実は私たちの教会、すべての教会が使命として預かっています。この後、収穫は多いが働き手が少ない。この信じたいと思っている人、伝えられたら信じる人が多いのに伝える人が多い、それが問題です。そのために祈りましょう。その収穫の働き手は誰でしょう。それがキリストの弟子です。私たちクリスチャンです。まだクリスチャンになっていない方がイエス様に出会ってクリスチャンになると、人生の目的や使命がそこに与えられます。これが神様のご計画です。弟子によって福音を述べ伝え、世界を変えていく。もしも計画がなかったらどうなるでしょうか。いえ、計画はあります。次どうぞ。神は弟子作りの計画を持っておられます。このことをこの先ほど見た22と2の8の御言葉から最も大切な言いますね、大宣教命から5つのこの使命のことを見てきました。それをこの円で表してみたいと思います。どうぞ。これは今年の教会総会資料に載った図です。総会の時には、あるいはその前にはあまり触れることはありませんでした。まあ皆様読んでくださっていくと思うんですが、今29日のメッセージと今までのイエス様の5つの目的、神の御心から 教会がどのように健全に進んで使命を果たすのかというのはこの図で表されます。実は私はこの図は、今から30年ほど前、1985年、4年5年の時に、教会成長研修所で学んだ時に、リク・オーレン先生、30歳過ぎたばかりのリク・オーレン先生から、私はこのことを学びました。で、皆さんにはお目にあまりかけませんでした。で、でも私はこういうことを聖書から学んで、そういう中で共に、この働きを進めてきたと思っております。整理するのに、聖書の教えを整理するのにとても助けになります。見ていただいたらお分かりのように、外から円の外からだんだん中心部分に入っていきます。外側の円から中の円に入っていきます。一番外は住民という言葉の中にあります。ほとんどの人は教会のことを知りません。関心もありません。傍観者です。でも市民として、地域住民として住んでおられます。それが一番外側です。最大級キリスト教会にとってこの地域コミュニティとは何でしょう。私たちはコミュニティチャーチという構想を持っています。市民に使える市民教会を目指しています。で、その住民、市民は一体どの範囲でしょうか。人口6万とも言われる旧最大自治でしょうか。もっと周辺地域の農村部を含めた10万とか15万でしょうか。もっと広い政令都市となった岡山市でしょうか。もっと周りの山陽や、あるいは東岡山や、あるいは岡山の郊外まで含んでるんでしょうか。実はサミュエル・ヨジェンのことを考えてみますとどうでしょうか。ヨジェンにしているお子様方は地元の最大自治区からだけではなく広い地域から来ます。17とか18の小学区、時には20以上の小学区から園児がやってきて、率先するとそれぞれの学区に行きます。毎日のようにそういう広がりの中からお母様方送ってこられ、時にはお父さん、時にはおじいちゃん、おばあちゃんが足になって来てくださっています。そして行事の度ごとにいろんなことに3年4年兄弟がいらっしゃると6年7年多い方は8年とこの地域に、この教会に足を通い、時にはグランドペアレンツでここで聖書の話や聖書のことを聞いてくださったり、おじいちゃんおばあちゃんもそういう機会があります。お父さん教室があり、お母さんの半中会のことがあったりします。いろんなことを通して福音に触れます。これはその後サイカもそうです、ボーイスカムともそうです。スカウトも今はサムエルを卒園児たちが入ってきますが、教会学校に来ていないお友達が地域からスカウト活動を大事だと思って送り込んでくださる親御さんが、家庭が増えてきています。これが私たちの住民に対するコミュニティの広がりです。ラジオで先生聞いてますよとか、あ、うち最大級の希望の声の放送、うちの友達は職場の人は聞いてくれてるんですとかお話を聞きます。広がりがあります。こういうことをこの私たちはいろんな広がりを持っています。この間のクリスマスの百貨プラザでのあのクリスマスフェスティバルもそういう広がりを持って、私たちはあの集いをいたしました。あの時初めて来てくださった方、それがきっかけで次教会にいらっしゃる、それが次の輪です。群衆という輪に書かれています。やがて一回でも礼拝に来られた方はそれに数えられていきます。 一回でも礼拝に来られて来てくださった方はこの枠に入るんです。やがて定期的に、ああまた行ってみようか、なんだか心が落ち着くなと言ってよく礼拝においでくださるようになり、定着して来てくださるようになる。それがその外側の2番目の円ですね。円の最初の円です。でまだこの方はクリスチャンにはなっておられません。やがてイエス様を求め、イエス様を信じたいと願うようになり、私も信じます、洗礼を受けて仲間に加えてください、この段階で改修になります。つまり教会員です。この今までの裾野の広がりが大きければ大きいほど教会はたくさんの方と関係を持つことになります。これがない小さいほどその教会は先細りになります。日本の今の高齢化社会のように逆三角形になっていくんです。最大の教会がなぜ若い人が多いのか、偶然ではありません。こういう祈り、目的、戦略によって教会形成をしているんです。幼稚園に送らない教会の方々がこういうことを目指して二十何年か前に教育館を、サミリ幼稚園をそれ以上前に建て、そして教育館建設にも共に協力をしたのは、こういう神の御心に沿った教会形成をしてきたからです。そこから彩花が生み出されてきました。その前から、幼稚園の前からボーイスカウトはありました。こんな風に私たちはこの弟子作り計画、神様から与えられてきました。なんで教会に幼稚園がいるんですか、なんで教会が幼稚園をしないといけないんですか、神の御心だったんです。逆に言えばなんで幼児教育をしないんですかということなんです。教会が、さて次の輪の中に入っていきます。クリスチャンになった方は最初から成熟しているわけではありません。イエス様を信じました、そこからやがて聖書を読み始め、読むようになり、そして神の御言葉をますます学び続け、より成熟した弟子となって育っていきます。円の中心に入っていきます。そしてそれがますますイエス様に似たものとなり、イエス様に用いていただきたい、教会に仕えていきたい、教会の中心メンバーになっていきます。長老さんや執事さんや各会のリーダーや、いろんな働きを定期的に責任を持って担っていらっしゃるたくさんの教会の皆様は、そういう私牧的な働きをしていらっしゃる。しかし個人としても教会としても周りの人々にイエス様を使えていく、伝えていく、福音を委任され、隣の人に、家族に、まだイエス様のことを知らない人々に使えて、お使いしながら伝えていく働き、これが派遣者です。昨日小山力君が名前出しちゃってごめんなさい、夜青年会の交わりに奉仕に来られて、先生おじいちゃんのとこ行ってきました。おじいちゃんは施設に入っていらっしゃるんですけども、このおじいちゃんがこのイエス様を信じてくれるように僕はお祈りしてるよと、おじいちゃん信じていますかって言ったら、うんと言ってくれたと。おじいちゃん一緒に天国に行きたいですって言ったら、うんと言ってくれた。驚くほどあっさりとうんと言ってくれたと。で、お祈りしましたかと、はい、しましたって。よかったねっていう話をしました。本当に可愛い孫からそう言ってもらえて、おじいちゃん長生きしてください。安心して長生きしてくださいと言ってもらえる。本当に素晴らしいと思います。小山力兄弟は 派遣者の務めを渡された。そのことを本当にこの一つの具体的な例として申し上げましたけれども、一つの教会から、私たちの教会から同盟教団を通して宣教師を送り出すために国外献金をしています。祈りをしています。できればこの教会から宣教師を送り出したいです。今東岡山の中尾先生の奥様、ひろよ先生は、ポルトガルにこの教会から送り出して宣教師で行っていただいて、戻ってきて日本の神学校で学んで、今地域の牧師夫人として活動し、最下でも教えてくださっておられますが、また宣教師で行く若者が起こされるように、いやもう宣教師のとして専門のレギュラーな宣教師でなくても、いろんなことで海外に出張する人、海外出向される人々は宣教師のつもりで行かれたらいいと思います。そういうことを目指して、隣の国の韓国のオンヌリ教会は、一教会が2000人の宣教師を送り出したいというビジョンを抱えて、一教会で実は2000人には届かないけど1250人の宣教師を送り出している。本当にすごいと思います。それはこういう使命を共有しているからですね。日本に CGN テレビというテレビ伝道でテレビで述べ伝えるというのを一教会で言っていましたが、そういう働きをされたハー・ヨンジョン先生はこの前天に召されました。でも後継者がいて、その働きはなお続いています。ではこの神様は弟子作り計画を持っておられるこの縁を見てください。外から中へ中へと入っていく献身度の深まっていく、これが実は神様が持っておられるご計画です。皆さんは今どこにいらっしゃるでしょうか。この縁で言えば自分でご判断ください。あ、自分はどこを目指すべきか、これがお分かりだと思います。新しく教会にいらっしゃる方は、ああこれは無理やり誘い込まれるんじゃなくて自分で選んで入っていくんだと、そういうふうにお考えください。いや神様が導いて出会わせてくださって、教会とのつながりのきっかけを与えてくださった、そして今一歩を始めていらっしゃる。それがどこへ向かっているのか、それが人生の大切な目的と神の御心とぴったり合っているんです。なんと素晴らしいことでしょうか。次どうぞ。そこでこのことをもう一つ、去年から教会の計画書で学んでいるのが、神の御心を第一とする教会は弟子作りを目指しているということで、そういうプログラムを持っています。次どうぞ。これが野球のベースのこの1塁から2塁3塁ホームベースまでのダイヤモンドを表すこの絵です。まず弟子作りのプロセスは、教会がどんなプログラムを持っているのか、今までやってきたものを最大時はどういうことをやってきたか、まずイエス様を紹介されて教会に、あの外側の一番中の外側の縁に入った方はイエス様を求めるようになります。いろんなきっかけ、聖書を学ぶ会とかいろんなきっかけを通して礼拝に来られる。だから礼拝の数が多いんです。早朝から第2、第3、第4、いろんな時間帯の方が教会学校に来られる、このお子さん連れて来られる方々が第2礼拝に来ていらっしゃって、そして礼拝に来られ、そしてやがてもっと聖書を知りたい、もっと学びたい、礼拝が終わったら第3礼拝の後は信頼会社クラスで牧師室においでくださったら 順番に信仰の初歩のことをお話しますから、どうぞ遠慮なく案内されなくても、聖人科の時間に信徒の方はグループに分かれて学びに行かれますか、どうぞ、牧師室においてください。短い時間で積み上げていくように努力します。いろんなことでもっと個人的に時間を取って学びたいという方のために、永遠への道という私の書いた本が用いて、いろんな方がマンツーマンで、やってくださいます。今日も第二礼拝に終わった後で、永遠の道っていうのをやりたいんですけど、と言われて、5歳で、誰かご紹介しましょうと言いました。別々がいいでしょうか、ご一緒がいいでしょうかという話をして、また、お話しましょうということでしたが、どうぞご遠慮なくおっしゃってください。それ以外にも、まあ、小学生の場合は、6年生の時に、グッバイ小学生、西村先生の書かれたテキストで、先生から学んで、洗礼の準備へと進みます。私と一緒に、あるいは他の先生方と一緒に洗礼準備会が終わったら、この次の段階で、長老会との面談を、面会をして、お許しが出たら、洗礼を受けれます。こういう手順になっていますので、昨日も、教会にお尋ねくださって、奥様を通して、奥様はご病気を通して自分もイエス様を信じていきたい、そういうことで思われた方が私と一緒にお祈りをして、教会にお仲間に入りたいって言ってくださってお話をして、今日礼拝に来てくださっています。で、そんな風にしながら、この、洗礼へ向かいます。これが加盟への啓示。キリストの体である教会に加わる仲間になっていただく、なってくださる、これが第一番目です。献身というのはコミットメントする、コミットメントですね、コミットする、献身してより深くつながっていく、これが第一のことです。二番目はどうでしょう。今日はそこまでで終わりたいと思います。イエス様を信じて洗礼を受けた人は、イエス様にあって成長していきます。成熟にますます学んでいきたい。イエス様を信じて神の子供になったけど、子供のままでいいです。赤ちゃんのままでいいです。これはちょっとおかしいと思うんですね。できれば私はもっともっと成長していきたいです。年齢のことや健康のことやいろんな生活状況があるでしょうが、できる限り学んでいきたいです。第三礼拝にいらっしゃると終わった後が、第三礼拝の、後の聖人科でクラスに分かれて学んでいきましょうという、クリスチャンになってから学び続けます。聖人科と言います。これを第二礼拝の後で学べないから真ん中で、相立てて持てないかっていうので、この前アンケートを出しましたが、あんまり要望、希望はないんですね。で、あるいは、この聖人科の他に水曜日、木曜日の、聖人科を持ったりします。それから、小グループで、ファミリーと呼んでいますが、クリスチャンの仲間で、まだクリスチャンになっていないけど、私も仲間に入れてくださいという、新しい方も迎えながら、これを、小グループで、神の家族の交わりをしていきましょう。最近始まっているのが、実は、このあたりかこのあたりに関係するのが、同好会です。いろんなことを通して、興味のあること、趣味のある方を共有しながら、クリスチャンもそうでない方も一緒に交わりながら、やがてそれがファミリーになったり、礼拝につながったり、こういう学びにつながっていけばいいなということで、そういうつながりを今、伝道部門で、初めて、皆さん参加していらっしゃいます。今そんなことを進めています。ここでは自分で祈れるようになる、定期的に聖書を読むようになる、そして、こういう交わりの中では中では教会の経済的必要も家族として支えていくようになる、そういうことで、教会の正式メンバーとなって一人一人責任を果たしていくようになります。まあ、 そういう中で列として成熟していきます。まあ、次の段階は三塁ベースは奉仕者としてさらに整えられていく。実は昨年の水曜木曜日の成人化はこのより奉仕者になるためのセミナーのテキストを学びました。私たちの教会ではこれをほとんどやってきていますから、より奉仕者として備えられるというので、昨年は私たちの精神科のテキストはこれを用いました。で、前から個人的にイエス様を伝えたり、いろんな奉仕をしている伝道したりする人もいますけども、まあ、イエス様を信じてすぐ伝道したり、もう奉仕を始めたり、いろんなことをしている、いろんなことがありますが、一応セオリーとして、こういうふうに理解しやすいようにありますか。もう順番はどこでもいいんです。要はこれの働きを全部する。それをどれも礼拝の心で礼拝をしながら進めるということが、一つの目的は、これは仲間に入るということです。弟子となるということです。これは奉仕するということです。これは伝えるということで、礼拝する。神を愛し、人に仕え、福音を述べ伝えながら、そのために自分はキリストの体に入り、弟子として整えられていく。これが聖書が教えている人生の5つの目的です。次どうぞ。一番上の、これは先ほどの野球のベースです。一塁に来ました。一番外の地域から群衆に入り、やがてここで回収になるので、この一塁でメンバーになります。次に成熟の段階で弟子になります。さらに奉仕をして師牧となり、派遣されて使わされていきます。これがこのベースを進んでいく中でだんだんだんだん中へ入っていくということを、実はこれは人間的計画ではありません。一つの目的は神様がそうしなさいと命令を与えてくださっています。これは人間の計画や組織の自己目的のためにしていることではありません。こういうことを何の計画もなく神様を持っていらっしゃる計画に従おうともしないで行き当たりばったりの教会が多すぎる。それが聖霊が導いてくださると自由にやっていることが聖霊に導かれると勘違いしていることが多すぎる。私たちの教会はこれを理念を聖書の理念を考えながら、これを長老会や執事会が共有しながら毎年毎年年度計画を立てながら進めてきて、それに賛同して皆さんは了解してこの教会は進んできているんです。何も今サブローバック教会の真似をしているわけではありません。私たちは聖書に基づいて人生の旅を、御国への旅を進めているんです。それを自分だけではなく、もっと周りの愛する人に一緒に歩みたい。そして家族が変わり、個人が変わり、家族が変わり、地域が変わり、世界が変わっていくように、国が変わり、世界が変わるように、それが神の御心です。イエス様はそういう意味で老人ケアも必要ですから、私たちはアイアイもケアサービス、アイアイも始めています。それ以外の老人ケアのプログラムを持っています。もっともっと必要は、周りの必要は大きいです。もっともっとお仲間が増えて、この働きを進めていきたいと願わされます。では御言葉を見てください。一緒に読みたいと思います。預言書イザヤが神様にこのから受けた言葉です。これを私はというのは、この神様のイザヤですね、イザヤの言葉、私は、そして、あとはイエス様がおっしゃった言葉です。主の声です。で、これが私たちの答えとなりたいと思います。一緒に読んでみましょう。はい。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろう。 と言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります。私を使わせてください。私を使わせてください。私を弟子にして使わせてください、クリスチャンで救われて天国行けるのは素晴らしいことです。でもできれば若くても年を取っていても本当に主の弟子として整えられて、そしてお役に立ちたい。私をお使いください。私のそばで私を待っていてくれてる人のために私を使ってください。これが主の弟子になる、これが主の御心です。そして私たちの喜びです。お祈りしましょう。天のお父様、誰が私のために行くだろう。その前に主が本当に心を痛めておられます。主のお心を知って、主のお心に沿ってもっともっと備えられて、自ら訓練を受けて進んでいきたいと思います。どうぞまだイエス様を知らない本当に多くの方々がこの地域にもいっぱいおられます。その方々に届いていけますように、その方々にお仕えしていけますように、私たちの教会、私たちを用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。